さあというわけでね、今週もカニ味、やってまいりましたけれども、さて皆さんお待ちかね、この方がついに帰国をされましたよ。
いや早いって早いって、もうちょっとためえな。そこもうちょっと食べてくるんじゃないの。もうちょっとこうやって一人喋りで持ち上げながらこうやって登場っていう舞台を用意してくるんじゃないの。
登場するほど あのお方じゃない
その通りでございますけれどもね、はい、はい、というわけで大阪のレジャーでございますけれどもね、はい、あの1ヶ月ぶりにフランスから帰ってまいりまして、はい、あの登場となります。
うん
うんイギリスも行ってきたんですけどね。
ああ、うん、いいじゃないですか。1ヶ月寂しい思いをね。
どうでしたか、武者さんとの収録は。
いやあの、なかなかあの快適でした。あのスタジオがしっかりしてるんで、
ね、車の中、
ね、車の中でね。
ここもだってしっかりしてるじゃないですか、このルクアのところね。
目の前に人めちゃめちゃ歩いて
る、これ目の前に人がいっぱい走ってる中でこの大きな声で喋ってるわけですよ、はい、でこれ見てみてくださいよ、このメリークリスマスの電飾
ちょっとなまってそうですよ、もうクリスマス、
ね、俺日本語忘れたんだ、
日本語忘れフランスかぶれが、
フランスかぶれだよ、ボンジュールっていうことで騙してね、うん、はい、フランスから帰ってきましたけど、はい、この1ヶ月間何か、なんか日本で面白いことありました、なんか大きな事件とか。
大きな事件ね、うん、特にもなかったんですよね、これ
なかったんですか。
だからね、全然あのマイキーさんとも話してた中で、その多分日本国内の大きな情勢の話とか一切もしてなかったと思うんですけど、
マキさんの話申し訳ないですけど、あんまり聞いてないんですけれども、
なんでなんです
か。それはね、
あのこれ、まあ、あの最後聞いてないと思うんですけど、うん、マイキーさんから、まあ、伝言じゃないですけど、ネジ屋さんはフランスで何をしているかっていうことで、うん、ネジ屋さんはねフランスで、うん、そらカニラジの啓蒙活動に励んでましたよと。
そんなこと言ってたの、
まあ、だから日本とフランスでは流行ってるカニラジみたいな、うん、なんかあるじゃないですか、海外の一部でやったら人気みたいな。
あのね、まともに考えてくださいよ、そこはね、うんうん、フランス人がどうやって日本語わかるのって
話ですよ。だからそこはその今あの YouTube 字幕機能があるん
で誰が字幕つけんの
誰がラジオ字幕で聞くねん、
誰が字幕つけんの。しかも俺らの流行り、あの喋りめっちゃ早いで、これついてかれへんで、字幕機能。い
や僕らだってフランス語バーッと早かったら全然聞き取れない。
聞き取れないでしょ。
ゆっくりでも聞き取れへん。
だってタートルズもあれあるんですよ、フランス語のやつがね。でフランス語の勉強タートルズがやろうと思って字幕機能つけたんですけど、うん、自動生成だから、うん、早くて追っつかないんですよ、
うんうんうん、
タートルズ親ですよ、
うん、
カニラジなんか追いつくわけないじゃないですか、そんな僕らの流行り、はい、しゃべり早すぎるんだから。
テキストに起こすしかない
ないですね。しかも関西弁だしね、
うんうん、
それは仕方ないです、はい、というわけでフランスに帰ってきたわけですけど、ね、あのフランスから帰ってきたわけですけど、僕もフランス3回目なんですよ。しかも3回目3回とも同じ場所で同じパリに行ってですよ。
しかも前回もリポートまでしてもらいましたね。
しましたね。ちょうど前回がそのあのいわゆるテロが起こった時です
ね。そうそうそう、タイムリーな時に行ったね、
タイムリーな時に行ったわけですよ。でももうそういうとこもあって、
うん、
もう同じ駅に着いて、うん、同じ空港に着いて、うん、同じ駅に着いて、うん、同じホテルに泊まるわけですよ。
ホテルも同じだ
ったんですね。なんか新しいことありましたか、
うん、
ないっすよ。ちょっと空港こうなんていうんですか、空港会社が変わったぐらいの。
あ、はいはい、
今回アシアナ航空で一回インチョン韓国に降りなきゃいけなかったんですよ。
あ、そうだね、はい、
それぐらいしか変わってないわけですよ、
うんうん、
でアシアナ航空最悪でさ、最悪って言ったら怒られますけれども、うん、はいはいはい、エアフランスだと、
うん、
映画見るじゃないですか、
はいはい、
空港だから飛行機内で機内で何するか、
うんうん、楽しみですよね。
楽しみは何見るか、それは映画見ることです。
映画見る。
で去年の時に何見たかって言ったら、うん、アントマン。
アントマンですよね、言ってました。アントマン面白かったよ、
面白かったよ、ね、あんなちっちゃかった画面で見たけど面白かったよ。けども今回ね、うん、芦屋の航空どういうのかって言ったら、うん、流しっぱなんですよ。
あ、その選択して見れない。
そう、選択して、あの選択してチャンネル選択するじゃないですか、
はい、
そうするとその選択した時間から始まってるわけですよ。
あ、なるほど、ね、
最初から見れないですよ。そんな映画見る気なくなるじゃないですか。
もうアルマゲドン見たらもう最後の方のもう感動するシーンのネタバレから始まるぐらい今ここみたいな、
なんでイチャイチャしてるとこから始まんねみたいなさ、
あのショパナのショットガンぶっ放してるシーン見れないですね。そ
うそうそう、もう見れない、うん、もう最悪じゃないですか。
映画にとって一番ダメですね、うん、カニラジの最終パートだけ聞いてるようなもん。
そうそうそう、だってそれがねインディペンデンスデーってあったとしても、うんうん、そのね演説のシーンから始まってくださいよ あるいはそのなんかちょうどあの酔っ払いの親父が入り込む I'm back って言ってるところから始まってみてくださいよ。
ザバー見ろ
ードンドン全然思んないじゃないですか、うんうん、そんなんなんですよ。だから芦屋航空は全然映画見る気がなくて、
はい、
暇やったわ。しかもあのやっぱりアジア人ってことで区別ついてないからさ、うん、俺のことは韓国語で喋ってくんで。
ああ、なるほど。もう韓国人だと思われてるわけですね。
うん、で韓国語で知ってる単語なんてアニョハセヨクラしか知らないわけよ。
はい、はい、
まだドイツ語とかフランス語の方が分かるよ、
はいはい、
でも全然分かんないしさ、うん、なんかものすごくあーっていう感じでしたね、うん、で糖質軽減前やってますから、
はい、
このビビンバとチキンどっちにしますか、うん、みたいな話されるの。
ああ、それが出てくる。
でも俺からしたらビビンバ今食えないんですよ。
もうチキン一択じゃないですか。
まずいねこれが。
その機内食が。
で隣のビビンバ美味しそうやね。
ビビンバなんかあれなんです。甘い。
甘い感じでさ、で甘辛の味噌みたいなのもついてくんで、で、日本から韓国、あるいは韓国から日本の時は選択肢がないから、それしか頼めないわけよ。うん、でその辛子味噌みたいなのもついてくるわけ。唐辛子味噌が、
はい、
うまいね。
うん。
けど、あのなんて言うヨーロッパ向けの食事、これがね、何の味もついてない。まずいね。それだったら、ね、もうなんやねん、エアフランスがめっちゃええやんとかいう思いしてくれるような。まあ、エアフランスの欠点は、そういう食事があの最後の方になったら何もみんな残ってなくて、
うん、
みんなエアフランスやん、
うん。
バゲットと一緒にフランス料理食べたいや
ん、うん。
だから、うんうん、日本料理みたいなのが残ってんねん。
うんうん、あ、
だから最後の後ろの方に席に座ってるからなぜか分かんないけど、毎回寿司とかしか食われへんねん。ちら寿司とかもともと嫌いやのに、
うん、
っていう感じなんですけどね、はい、すいません、なんか僕ばっかり喋っちゃ
う。いやいや、フランスのネジアさん、フランス気候じゃないですか。
でもう僕からすればフランス、そのオシアナ航空、アシアナ航空だったっていうぐらい、オシアナっていつも言うんでしょ、
シリアナ航空、ね、
以外に、
はい、
特に何も思い入れわけないよ、
はいはい、
だから逆に聞きたいよ。
そうですよ、僕らにとってはまだ未開の地ですから、
ね、うん、来てよ、むしろフランス。
フランスなんかないかもしれないですよね、まだ僕の世界では。
ああ、そうかもしれないね。
フランスなんてこの世に存在しないかもしれないですから
僕は3回ぐらい行ってますけども、
うんうん、
ハーネさんの意識の中ではもしかしたらない国かもしれない、うん、どういう国なのって、
うん、
むしろ俺が2チャンネルのスレ主で、うん、フランス行ってきたけどなんか質問あるって立てるからさ、どんな質問するよ
僕やったら、てめえに質問ない、ね、なんてねえよ、カンみたいな、それ終わらしたりそうです。まあまあまあまあ、でも確かに、フランスね、
うん、
あの、もう3回目ですか、
はい、
もう行かれてるっていうこと
で、もう大体知っちゃったよ、
まあ、前回のイメージでね、うん、その、うん、いや、上を見てたら綺麗けど、うん、下見たらしょんべん臭いよっていう、うん、まあ、イメージがもう結構植えついちゃってるんで、うん、なんかちょっと、あの、憧れみたいなの
は
ちょっとなくしちゃってるんですけど、やっぱりまあ、女性ですよね。
はい、
まあ
行きましたね、
あっち の, あの女性は昔からあの都市伝説として聞く、
はいはいはいはい、
体臭がすごいとか、
はいはいはい、
香水をめっちゃつけて隠してるとか、
はいはいはい、
風呂はいらへんとか、
お任せください、その答えはですね、まず女性のその体臭に関してなんですけれども、はいはいはい、ひどいっす。
そんなに。
でマジで
見た目はあれでしょ、麗しい。
そこも言わせてください。
あ、それは、あ、これ
もあの、ね、
あのイメージ
イメージです。レンジがひどい。
お、
上から下までの
ピンからキリという、
金からキリまでの差がひどい。
まあまあ勝手なイメージ、まあ、みんな、まあ、顔の良し足はあれど、まあ、スタイルはみんなこうね、足が長くてこうブロンドヘアで、
だからそれも含めてレンジがひどいんですよ、
うん、
レンジがひどいんですよ。もうその一言につきます。
まあまあまあ、
日本人とか韓国、まあ、韓国人が整形してるとか、まあそれは別にしてですよ、
はい、
日本人とか韓国人、韓国人もでもひどい気がするけども、うん、そんなにねレンジの幅って広くない気がする。特に日本人だけ考えましょう。梅田にいてる女の子、大体、うん、同じ感じじゃないですか。
まあ、街に出てきてますし化粧もしてます
からね、うん、なんか田舎に行ってたら田舎と違う感じないですか。
まあまあ、
うん、だから街に出るといった女の子に関しては、
まあ、それなりに
大体それなりに同じなんです、
うん、
ただこのフランス人よ、
う
ん、まず化粧せえへんねや。
あ、まあ綺麗な人はもっともっと整ってるから、
うん、気にしてる方もいらっしゃいますしね。でまずヒゲ生えたんねんヒゲ生えたんねん
ヒゲ産毛じゃなくて、
産毛じゃなくて、その上にファンデーション塗ったかって、お前ヒゲ生えたんやそれって。
あの牛乳飲んだらここにヒゲできる。
そうそうそうそう。マジで気にせえへんね、ヒゲと腕毛と脇毛気にせえへんね、この国民。
そういうイメージありますね。
うん。だからマジでセクシーさないっすよ。
なんかそれきっかけね聞いて、まあ、住んで体臭もひどいと、うん、香水もすごい、あの、うん、何でしょう、あの、うん、トイレでその匂いかぶせる感じでしょ言ったら、
うん、
匂いきつい、あの消臭剤できつい
の、はいはいはいはい、だから、うん、香水がみんなやっぱ好きなんですよね、
うんうん、
日本人そんな香水しないじゃないですか、
まあ、ほのかにとか、ね、
香水しすぎるっていうのが逆にマナー違反になりませんかこの国、うん、
なりますなります、
プラス逆なんですよ、
やればやるほどいい、
いいみたいな感じするんです
よ、つければつけるほどいい、
そう、
ね、1回で瓶半分使っちゃったみたいな
大げさな話で言うと、
ね、なかなか贅沢な使い方するね、うん、みたいな、
だからあっちの女性の話で言うんですけど、香水何個持ってる、うん100個かなみたいな話は SNS で言うんですよ、靴何個持ってるの200個出てね、え地下あんのって言ったら強の地下があるっていうぐらい、いやもうそこで自然になんかおかしいんですよ、
なんかじゃあそのパッと聞いた感じなんかあんまりいい感じをいいとこないじゃないですか、
あの女性に関してはね、
僕の個人的主観かもしれないけどね、
ただやっぱりね、あの吹き方が半端ない、逆に言う分
吹き方が、
うん、若い頃は綺麗なんでね、
あいやそこはありますよ ね、 そのロシアとかああいう芸能人でも、うん、若い頃可愛いけど劣化が早い、
劣化は早いですけど、劣化気にしなければ10代やっぱ可愛いなと思いますよ、うん、
やっぱり言っても足もないしね、
長いですね、まあ人によるけどね、
それただ、まあ、日本人でもそうですよね、
ただほんまにお前イギリス人じゃないや、フランス人と日本人どっちが可愛いと思う、僕の見てきてセンスですよ、まあまあまあね、日本人やと思うわ、
あの、うん、トータルすると
その分からんよ、白人好きな人って、うん、絶対白人何で見てるかって僕 AV やと思うんですよ、
うんうんうん、確かに、
でフランス人も日本人可愛いと思ってます、うん、誰見てますかって AV 見てんの、
洋画とかじゃなくて、洋画邦画じゃなくて、
うん、だからそれがやっぱりどっちが可愛いっていうのはやっぱりそれはやっぱりほんまもんじゃないし、うん、っていうのがありますし、じゃあ日本人とフランス人どっちが可愛いますかって言ったら平均を調べて、うん、日本人だと思いますね僕は ね、
ね、
うん、
ちょっとなんかこれはネジ屋さんのせいでフランスのイメージがだいぶ悪くなりましたね
ですね、あの多分ね
ネガティブキャンペーンですね、
女性どれが綺麗、あのどこの国が綺麗ってよく話になるじゃないですか、うんうんうん、よく言うのどこだろう、
ウクライナ、
ウクライナとかね、うん、ルーマニアとか
でしょ、ルーマニアとかですね、
共通点どこだか分かります、
どこやろう、
なんだか分かります、共通
点、瞳の色、
あのね、うん、根血だと思うんですよ、
混ざってる、
ハーフ可愛くないですか、
ああまあ確かにね、
だからハーフはハーフで可愛い子だけがハーフじゃねえぞっていうね、言うんだけど、言うんだけど、
残念ハーフを、
残念ハーフいるんだけどでもハーフって可愛いと思うんですよ、
まあまあ確かに
基本的にはね、
確実に、まあ、あのアジア系と、まあフランスとかロシアとか混ざったらすげえ、
うん、おもてなしとか言われたら可愛いじゃないですか、ま
あね、
だいぶ年上やけど、
だいぶ年上、まあまあ、うん、チヤホヤされ、ま、されてますよ、今もうハーフタレント全盛期ですから、ね、
じゃあウクライナとかルーマニア美人が多いって言うけども、なぜかって言ったら根血なんですよ、
ね、だから混ざるといいとこだけ残るんです
かね、残るみたいなんですよね、なんかそういうふうに言われてます、本当かどうか分かんない、
確かに日本人とまあ、ね、海外の根血ってそんなにどぎつい人っていないです
よね、いないと思いますよ、
うんうん、
だからフランス人ってどうしかしたら純血なんですよ、
うんうんうん、
だから綺麗な人もいるしあれもいるけれども、うん、っていう感じなんですよね、だからルーマニアとかウクライナとかの方が綺麗やと思います、
ああなるほど、混ざってるんですね、
混ざる方が綺麗ですよ、ロンドンは綺麗な人多かったって、多いよって言われて行った割にはへこんだけど、まあ
それもあれじゃないの、その梅田に出てきてますみたいな感じじゃなくて、
でその通りやと思います、まさにその通りやと思います、
都市に出てきてるから、
お前姫路見たんかって言われたら姫路の
人に失礼、姫路の
人に、お前和歌山見たんかって言われて、お前どんだけ月作んねんっていう話やねんけど、いやもうその通りだと思います、だからロンドンはやっぱり 別なのかなと思うんですけど、と言っても何て言うんですか、全てがでっかい人多いからロンドンって、
あ、
ね、オランダもそうやと思うし、
うん、
だからフランスはそういう意味で、まあその言ったら、うん、僕はあのパリが梅田だとすると、うん、言ったら茨城ぐらいのところで暮らしてたん で、
で
たまに休日に寝たらあの梅田行くよみたいな感じで過ごしてたんで、それを見てるとまあ そんなに美人はいないかなっていうのが結論ですね。
まあ、ネジ屋さんの主観ですからね。もしもあの、もしあっちの方が好きな人がいたら、お天国やないか
って。そしたら、ヒゲ生えてるやんとかってめっちゃ興奮する人ももしかしたらいるかもしれない。
それはまた違うマニアックな人。脇毛好きの AB。
脇毛好きの AB とかいるかもしれないからね。
はい、
もう一個ぐらい質問受けましょうか。
そうですね、やっぱりもう、その三大要求に関わってくるところでは、まあ、女性ときたら次食べ物っていうところで、はい、まあネジャーのね、まあ、食事制限というか、あの糖質制限、うるさいな音楽
後ろ今ちょうど7時になったじゃん、7時やな、あ6時かこれ、
まあ、大丈夫だと思いますよ多分、
はい、ラブ
ミュージックとして捉えていただければね、はいはい、でも食事ですよ、どんなものが食べれるのか、
う
ん、
よくぞ聞いてくださいました、
はい、
これがですね、私ずっと糖質制限とかって過ごしてたじゃないですか、
うんうん、
こんなに優しい国ないなって思うぐらい。
そうなんですね、うん、糖質制限者には優しい国。
まずチーズがベラボーにうまいっすよ。
あ、確かに。
でもう一つめちゃめちゃうまいものがジャンボン。
え、
ジャンボン、
ジャンボン、
ジャンボン、なんかわかります？
何やジャンボン、そう、大阪の中
ジャンボンですよハム、フランス語でジャ、あのハムのことジャンボン言うんですよ。
ジャンボンってその発音、そのイントネーション合ってるんですよ。
合ってない。
ジャンボン
合ってるかもしれません。
そんな感じ
、まあ、そう、ジャンボンみたいな感じです、
はい、
ハムがめっちゃうまい。
あ、ハムもまあまあ肉ですしね、まあ、塩分は強いかもしれない、
うん、
糖質には問題ない
ですけども、で、あのね、パンがさ、パン食べたらあかんねえよ、
フランスパンですよ、パン、フランスでもフランスパンです、
ね、もうパンとチーズとハムが、
どう考えてもパンとハムとチーズにワインでしょ、
ワイン、もうね、涙出るぐらいうまいねこれが
まあそれはやっぱりね、
うん、
誰にも想像にかしやすい方かと思う。
だからハム、じゃあパンさえ制限できれば、でパンも近くのなんていうの、あのこっちで言ったら何やったら伊勢丹ちゃうわ、何やったら大きなスーパーあるやん、
何でしたっけね、何、
う
ん、とか何とか
パントリーはあるけど、パントリーでもないけど、
なん、
はい、
で出えへんねんこれ
で、
あの怒りスーパーとか系のやつ、
そう怒りスーパーとかさ、というところが駅の近くにあったから、そこでグルテンフリーのパンを買って、
あ、グルテンフリー、もう麩、うん、でも食うとけよ、麩でも
まあね、で買って、そのパンとチーズだけで俺はもう涙出るぐらいうまい、
うんうんうん、
でしかもワインでしょ、
うん、
2006年のワインとかがさ、うん、600円ぐらいで買えたりするんだよ。
安いね、現地
は。もうね、うん、最高。
いや、フランスいいじゃないですか。
僕にはね。
うん、
ただ、煮物食えるかって言ったらそうじゃないよ。
まあまあね。
だから、和食好きな人はきついかもしれないけど。
何でもあるでしょ、フランスにもその煮物的な。
あります。あの、その、ラーメンとか食えるんですよ。
あ、ラーメンも食える。
一風堂あんね。
ああ、一風堂、今、どこでもありますね、あれ。どこでも進出して
ます、ね、もうどうしてもラーメンとか日本食食いたくなったらそこ行きゃいいね。
フランス人豚骨ラーメン食ってるんですか？
多分日本人じゃない、分かんねえけど俺行ってない
フランス行って
ないだってさ俺行くやん、うん、あのでしかも今回同期っていうか、まあ、昔研究室の時代の仲間のやつからが送り迎えとかしてくれたから、うん、だいぶ楽やったんやけども、はい、そこで行くやん、腹減りましたね、何食います一風堂行きますとか行くわけないやん、それついて1日目やで、せめてフランス料理食わせてくれ
と、せめてね、うん、帰りとかやったらそもそも日本料理恋しいなって分かるけど
でもそいつからすればもうフランス料理なんか飽きてるからさ、うん、一風堂行きますっていう感じもありますけれどもね、はい、だから日本人はどうしても一風堂恋しくなるんだけれども、うん、もう食べ物はね、うん、フランス料理も普通にライブは牡蠣とかあるしね、あいつら牡蠣好きなんですよ、うん、生牡蠣好きなんですよ、
あ、生で食うんですね、
はい、で生牡蠣普通に食うと美味しかったし、次の日あのお腹壊さなかったし、
ネジャーさんやったら壊しそうなもんですけど、
ね、だからでしょ、だから1週間2週間フランス料理食べて、うん、僕自身はですよ、うん、飽きたことなかったっす
ね、あ、うん、やっぱり美食の国
フランスですね、
いいです
ね、ただロンドンよ、
お
ロンドンよこれ、
ロンドンに一言申すと、
ロンドンね、うん、ずっと聞いてたんですよ、うん、いや日本人ね、うん、フィッシュ&アーチップスしかないし、まずいもんしかないでと、イギリスは全然食の文化じゃないで、フランス人もまたそんなこと言うんよ、でも日本人はある程度のとこ行って、いや全然イギリスの料理美味しくないよ、じゃない、あの普通に食べれるよっていう話聞いてたんですよ、あ、イギリス普通に飯食えるんや、フィッシュ&チップス以外にも普通にうまいんや、
うん、
と思って話聞いてて、うん、聞いてたんですよね、うん、まず一番最初にイギリス着きましたよ、ちょっと腹減ってんね俺ね、
はいはい、
で普通の駅の売店で 物食って腹もう5分で乱そう思って、
うんうん、
ソーセージパンっていうの頼んだんです
よ。ソーセージパン、
ソーセージパイかな、
はい、
頼んだ、食うやん、
うん、
ソーセージ入ってへんねん。
え、どういうこと？それびっくりした。うまいまずいとかじゃなくてぼったくりじゃないですか。
どこにソーセージ入ってんの。おうおう、うん、しかもなんかなんていうの、マッシュドポテトみたいなの入ったらさ、これがくっそまずいねん。
それはあの、ネジ屋さんかもられたとかじゃない？
あるかもしれん、あるかもしれん。
ジャンプが来たぜ、ソーセージ抜いとけよみたいな。
で、バー入って、その帰りにさ、ちょうど飯食って帰ろうっていうことになって入るやんか、バー入ってで、ビール頼んでな、それめっちゃうまいね、
うん、
食べるもんほぼないね、
うん、
ナチョスぐらいしかないね。いやいや、もうちょっとロンドンっつったらロンドンっぽいも食いたいやん。わかんねえけど、ロンドンっぽいポンってフィッシュ&チップス以外にわかんねえけど、なロンドンっぽいのちょっとカモンっていう感じがするやん。なんでナチョスしか食われへんねんとか思う。
おすすめの料理って
言ってナチョスって言われて、いやアメリカでも食うたって。でそれでナチョスしか食えへん。次のおかしいなと思って、次の日またパブに、そこは会社の人が、そこの行った会社の人が連れててくれんねんな、うん、でそれでビール頼むねんけど、
はい、
あっちの人4時半から飲みに行くねん、
うん、
で6時からしか飯食われへんねんな。ああ1時間半何するっつったら、ポテトチップスとビールしかないねん。
ああ
ベロベロに酔いかけるやん、そんなんさ。
そらね。
で6時になってやっと飯が食えます、うんうん、イギリスっぽいもん食えって言われてんの、はい、でこれがイギリスの食い物や、ぜひお前食っとけ、
うん、
待ってましたと。フィッシュ&チップス以外にもイギリスっぽいロンドンっぽいものが来る、待ってました。
何かわからないけど、
何かわからないけど、もうこうやってさ横でさナイフとフォーク持ってカンカンカンって待ってるわけだ、はい、こっちさ何来たかった、グレイビーソースか、
グレイビーソース
にマッシュドポテト食って、あいつ糖質制限やってるんや、一番食うたらあかんもんやんと。
芋の塊、
グレイビーソースっていうのがまた何かって言ったら、うん、肉のもの、肉をのかけらかなんかわかんないけども、うんうん、をバターで煮込して、でその上に砂糖と塩で味付けしたもんやねん。だからなんていうの、あの、煮物の甘いのあるやん、
うんうんうん、
くっそ甘いしゃぶしゃぶよ、言うたらしゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶの割り下あるやん、
はいはいはい、
あれをちょっと和風っぽさを残して砂糖をもうちょっとぶっこんだ感じ、
すき焼きですか、
すき焼き、
うん、
俺なんて言った、しゃぶしゃぶ、あ、ごめんごめんなさい、
しゃぶしゃぶ
すき焼きです、
すき焼きの割り下ね、はい、
あれ、うん、あれが組んで、うん、あれにマッシュポテトガンって組んでくる、
糖に糖みたいな、
そう、いや食えたもんじゃないしと思いながら、もうどうだうまいやろみたいな感じで組んで、でそっちあっちの人は、うん、もう俺まだ味足んねえからって、それに砂糖ぶっかけんで、
え、な、もう普通の砂糖、
砂糖
粉の、
本当にそれ食う
ね、スイーツじゃなくて。
ちょっとね、イギリスは味ちょっとおかしかったっすね。
まあやっぱ味覚が全然違うんでしょうね、もう。
だってフィッシュドアンプチップスに塩をかける人たちだからです
。あ、
頭おかしいと思って、あれ。いや、ロンドンはちょっと味合わなかったっすね。
まあまあ、たまたまえぐり合わせかもしれないけどね。
うん、まあ、だけど、まあまあ、だからまあフランスは僕は口に合いましたけど、イギリス、ロンドンはちょっと口合わなかったっすね。まあ、全く合わないですからね。だからぜひ今度もね、なんか鋼さんも行ってきてちょっと食レポしていただければなと思います。
フランスに行ってみた、
うん、というわけで、まあちょっと話しましたけども、はい、あのなんかフランスについてこんなこと聞きたいみたいなのがあればね。あるんかな、ないと思うけど、
質問、
あのどんでもとんでもないのでもいいので、
はいはい、
風俗とかどうなのとかでもいいので、うん、ぜひあのメールいただければお答えしますので、
はい、
はい、というわけでございました、はい、どうも。すいません、前半ちょっと喋りすぎました。ちょっと感覚戻ってないわ。
だからレジャーさん完全にね、まあ、今アルコールいいんですからね。
そうなんですよね、
そうなんですよね、まあ、あ、こいつ酔ってんなと思いながら、あの僕はあの話を聞いていたと想像していただければ、あの第1パート目もうちょっともう少し楽しめるんじゃないかなと思います
けどね。あのお酒の話は次、あの来週のパートにちょっと回したいと思います。
あ、まだ、
はい、
フランス後編はね、はい
というわけでしてね、はい、あの私はこの、まあ、3ヶ月3週間っていう間ね、うんうん、あのフランスに出てましてですね、あの日本のニュースというものを見れてないんですよね。
はい、
というわけでなんか面白いことあったんですか。
そうですよ、まあ、面白いことというか、まあ、これも、まあ、あのネジャーさん帰ってきてからやと思うんですけど、うん、発表されましたよ今年の You can 新語流行語大賞。
はい、はい、あのなんか、ね、あの映画のタイトルじゃないからなんかこうがしゃがれ感が
そこはなんかおーおーおーおー来ましたねみたいな、
はい、
ちなみにね、まあ、あの昨年以前 の, あのやつの2010年からちょっと軽くおさらいしますと、
うん、あれ入ってんの、エレキテル連合とか入ってんの。
おー覚えてますね、よくそれ入ってますね。
入ってんねや。
ちなみに2010年、はい、10年がゲゲゲの
来たろ、
女房が入った時ですね多分。
何それ。
松下奈緒のなんかドラマでしょ、あの水木しげるの。
松下奈緒ってそもそも誰よ
マジかって、流行語に関わった人がもう分からないっていうね、まあ、確かにね、別に俺もこれあんまりですね。その2011年、じゃあ次なでしこジャパン。
ほうほう、ああ
まあまあまあまあ、俺は活躍しましたよ。で2012年、ちょっと言うのも恥ずかしいんですけど、ワイルドだろう。
恥ずかしいな、恥ずかしいな、いやもう恥ずかしがらせ、もう一回言ってね、うんうん、もう一回言ってね、
ワイルドだろう、
恥ずかしい、
恥ずかしい、
あかんわ、
はい、2013年もなかなか、あでもこっち、これさっきネジャーさん言ってましたよ、おもてなし、
おもてなしね、はい、
でここから恥ずかしいですよ、今でしょ、
あ
で JJJ
長い、
海外史、
長いな、
この当時多かったんですよ。で2014年があ のダメよダメだね、
あ2014年だったん
だ。で集団的自衛権、
はい、
で去年がトリプルスリ
ーえ
と爆買い、爆買いは分かりますよ、は
い、いや今回もね、空港でアホほど中国人並んでたからね、
うん、
検査までめちゃめちゃ時間かかったんだから、
まあ、トランク膨らましてたんですか、
はい、
まあ、爆買いは今最近ある程度収まってきたっていうことですよね。それでもまだまだ
関空ひどいよ、中国人
まだまだいます、うん、でですよ、まあ、トリプルスリーも確かにえって感じなんです、これも野球絡みですね、
はい、
で酒飲んでますけれども、
はい、
で今年、
はい、
流行語大賞、
はい、
まあ、大賞からもういきましょうか。今年のユーキャン新語流行語大賞は
カニラジ、
ダンカニラジやったらよかったんですけどね、
ごめんな、減ったのも超えてごめんな、潰しもうたな今のはな、はい、
もう一回じゃあ気を取り直し、
はい、
ドゥルドン、神ってる、
はあ、
尾形監督、広島カープ、
はあ、なるほどね、
どうですか。
確かにね、広島は燃えたもんね。
これね、僕ね、びっくりしたんですけど、うん、聞いたことなかったんです。
神ってる？
神ってる？
確かにない。
いや
黒田じゃないんだと。
使うよ割と、あの、うん、もう神ってるなって言うけど、うん、え、これ何？え、言って誰か言って、え、何？カープ、え、何？って、このトリプルスリーも確かに、トリプルスリーも俺去年聞いた時、え、何？って思った。
トリプルスリーって何なの？
でもなんか野球のなんか3人すごい人がおったんですよ、そのレベルの知識で
お互いさん、でも鋼さん阪神好きじゃないですか。
それは過去のね話でね、
過去か、あ過去か、
もう全く今野球を見てないんでね、うん、だからもう野球を見てないわからないんですよ、うん、この神ってるが、うん、なんかまあそのなんかサヨナラ2試合連続サヨナラホームランがなんかしてそれを神ってる、
うん、
はぁみたいなめっちゃ冷めたもん、はぁ
だってさ、
なんだ、うん、なんだそりゃ、
うん、ほんまその通りですわ。
これね、まあ、なんか嫌なんですけど、あの最近なんか絶対こういう、ね、ニュースがあるとあのニュースサイトに出てくるのが松本人志のコメントなんですけど
出てくるよね、
絶対松本人志とかビートたけしのコメントが絶対出てくるんですけど、まあ、これもあの
みんな見るからだろうね、
松本人志も、まあ、あの神ってるに疑問使ってる人がいないピンとこない、まあまあまあ、まあ、その通りで、まあ、全くピンとこない、
うん、
でまあまあまあ多分ね、まあ、もっと他にもあるじゃないですか流行ったことは、
うん、
でまあそれが多分対象にできない理由も多分あるという、でまあベスト10、トップ10が挙げられてるんで、うん、それも一応紹介していきますと、
はい、
まあ、ゲス不倫、
はいはいはいはいはい、
聖地巡礼、
はいはいはい、
トランプ現象、
はいはいはいはい、
で PPAP、
はいはいはい、
で保育園落ちた日本死ね、
あはいはいはい、
でアモーレ、
はい、
ポケモン GO、
はい、
マイナス金利、
はい、
盛り土、
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 盛り土って何、
あれですよ、あの築地じゃなくて 築地じゃなくて、
あ、はいはいはい、
ね、豊洲、
豊洲ですね、はいはい、
まあまあまあ全部じゃあ分かるって
ね、分かりますね、はい、
一番かみってるかピンとこないどういう展開やねん、
一番かみってるかピンとこないね、
まあ
鋼さん的にはどれが一番きますか。
そうですね、やっぱりでも PPAP とかじゃないですかね、一番しっくりきますよね、
はいはいはい、
まあまあまあみんな、
それは
全世界的に、
全世界的に PPAP が一番きてんじゃないのこれ。
瞬間最大勝利率は、長州率はどれやねんって言ったら BPAP がもう世界的に、まあ、トランプもね、トランプもまあまあ、まあ、
私の中ではトランプなんですよ、うん、
まあまあ
それは先ほど言いましたけど、イギリスに行った時に、うん、で君トランプについてどう思うってイギリスに聞かれた時に
はあ
みたいな、はあみたいな
僕はその2ちゃんのね、あのそれにいろいろ上がってたわけですけど、うん、トランプが受かった瞬間なんか割と嬉しそうじゃないとか、なんか戸惑ってるようやってあ、えマジ俺受かっちゃったのさ、これ売名行為だったんだけどっていう、
今回のサウスパークそんな話になってるからぜひ皆さんチェックしていただきたいと思うんですけど、
マジでそんな表情しましたから
めっちゃ面白いサウスパーク
で、まあまあまあまあまあ、
いやー PPAP っしょ、
まあ、PPAP、まあ、ちょっとこれ軽率というか、まあまあちょっと軽すぎるっていうのと、
近いかな、
かといってこうねポケモン GO、まあ、結構いわくつきじゃないですか、
いわきつきだよね、 あんまり今から言えないよ ね、うん、
まあ、
それ流行語なんて、ね、対象なんて言ったのちょっと違うかもしれません
けど、それはいや、まあ、それは事件もあったけど、それは遺族からしたらポケモン GO ですって言って、何よくそうって
それ言われない
、言えない、どっちもどっちも仕方ない理由があると、
うん、ね、トランプもね別にその日本の話じゃないからね、
ね、
選べないよね、
まあ、やっぱり広島が盛り上がったし経済効果もあったし、まあ、見てる選んどったら一番平和的解決じゃないかっていう、
うん、そう、どうですか聖地巡礼なんての、これでもなんか一人なんか富田秀な読めないや
出てる、わからない、
うん、って読んでる、これ昔からあったでしょ聖地巡礼、
まあね、もう兄お高い祝いではもう聖地、何を今更聖地巡礼なんだ、
そう、何を今更でしょ、
もう巡り倒したよと、
西宮なんかみんな行ってるじゃない、
行ってる行ってる、京アニ勢とかもいろいろ行ってるはずですからね、
まあ今更だよね、
まあゲス不倫とか、まあまあ確かに、確かに、
ただこれは対象にできないよね、
まあ、できないですね、こ対象はゲス不倫でしょどんな国やねん
フランスなら言いそうだけど
で、まあまあまあまあ、まあ、これはやっぱりこの世間一般このトップカルチャー的な意味合いでね、やっぱりやってますけれども、まあやっぱりこうネット流行語大賞という、ま
あ、
ネット
民、そんなもんがあるんですか、
僕らどちらかというとやはりネット民でもあるわけじゃないですか、はい、こちらもやはりガジェット通信がね、僕大好きガジェット通信がリ
ード、僕も大好き、はい、ガジェット通信
2016、これを、まあ、今回、まあ、金賞、はい、銀賞銅賞、まあ、特別賞っていうのがあるんですけど、はい、まあ、金賞、
はい、
PPAP、
その通りですね、ネットと言われればそこを選ぶ
の
ではないでしょ、
軽くなってきますよ、
うん、
で銀賞がポケモン GO、
まあ、
この辺建前とかいらない、
ね、まあ、いらない、
で、まあ、銅賞が、まあ、あの日本シネですよ、
はいはいはい、
ロケをして日本シネで、特別賞が、まあ、センテンススプリング、
あ、はいはい、
あの言ったらもうゲスフリーンと、まあ、同義語ですわな、
あんま変わんないね、
はい、まあ、そしてまあまあまあその他ね、
はい、
いろいろこうあるんですけど、そのノミネート作品で言うんですかね、
はい、
まあまあいろいろありますね、シン・ゴジラとか、
はい、
もうそれ流行語なんかもなんかもよく、意外とあの君の名はとかないですね、トチカメ連載終了とか、ね、あのカニラジでりあの取り上げたやつもありますけれども、
なんでなんやろうね君の名はね、
ドジンっていうのもあるんですよ沖縄の問題
で、それあげたかやろ、上から読んでいくと、ベッキー、ダッポーハープ、カミッテル、生の喜びを知りやがって、生前単位、ゲス、ゲス、
生前単位とか、なんでこっちで上でないんでしょう
ね、
取り上げにくいんですかね、
コラッチョ、こち亀、連載終了、中世ジャップランド、スペッチ、
スペッチ、
これ何、
なんでしょうね、シールズ、
シールズ、あ、シールズか、
シン
ゴジラ、あんの、俺の負けだ、俺はお前が俺を見たのを見たぞ、岩倉施設団、なんでこれ、あんの、古事記行列、すごく画期的な先行、ブラボー、ネットロール、ネットドロール、
ネットドロール、
ドジン、その心笑ってるね、今の国民ははっきり言うとボケてますよ、
うん、
これ負け惜しみだよね、それ最後のは鳥越俊太郎が言ったらしいけど
だからあのネット古事記とかもあれなんですね、うん、あ、じゃあネット古事記ちゃうわ、古事記行列のソフトバンクのやつとかも、ね、感じで取り上げて、
ネットトロールは全世界的に流行ってるんでね、津田大輔が言ったあたりも絶対にその全世界的な流れはって言ってるような気がするんだけども、うん、めっちゃ老けてない最近津田大輔、
まあね、
うん、 最初は金髪でさ、なんか金髪をポリシーに持ったなんか批評家っていう感じがしたけど、
ちょっと
最近ちょっと金髪
モノモスよ。
そう、最近ちょっと金髪がひどいね。逆に顔が落ち着いてこなくなった、ね。
顔が金髪に落ち着いてこない。
そう、落ち着きじゃない。岩倉施設なんてなんやろな。
なんでしょうね。わからないやつもやっぱりありますね。
性の喜びを知りやがってて知ってます？
知ってますよ。
僕知らないですよ。
このね、僕これも言いたいのが、性の喜びを知りやがってというのと、うん、このその心笑ってるねっていう、その心笑ってるねおばさん、
はい、
性の喜びおじさんっていうあの名前がない2人ですよ。
ちょっと教えていただけますか。
まあ、これもあのネットで話題になってる、あの電車の中に現れる変な人シリーズ。
ほう。
おるじゃないですか、ネットの中で一人、あの、ね、電車の中で一人で喋ってる人
いますね。
何か言って、
南海電車に乗ればいつもいますよ。
でこの性の喜びさんは、性の喜びを知りやがってってブツブツブツブツこうね、あの電車の中で変なこと言うんですよ。でこ
の、
その心笑ってるねっていうのはもうその通り、その心笑ってるねっていう、で気違いなんでそのまま切れて、気違いとか言うと思ったけどそのまま切れて、あの駅に連れ出されて、もうあのホームから追い出されて、もうあ
のそんな人いんの。
そう、もうこれあのニコ動画リンク。
何回
何回じゃないと思う、これ東京だと思いますよ、その生徒の。これあの僕らのいつも聞いてるラジオでも最近取り上げられてましたけど、
そう
ね、これ結構ネットで話題になってるおじさん、このその心笑ってるねおばさんは知らなかったですけど、こう見まして、あこういう人がおるんやな、香ばしいなまあぜひこれ、まあ、リンク貼っとくこんなリンクあってどうすんねんって感じで、ぜひあの楽しい愉快なコンテンツで見ていただけたらなと思うんです
けど、ね、ぜひ気になりますね、ぜひ見たいと思いますけど、ね、
いやまあいろいろありますね、
うん、そろそろ今年を振り返るような年になってきてるんですかね。
そうですよね。まあなんか、うん、あの前もなんか1年振り返るやつちょっと前にしたなと思ったら、100回放送の時にカニラジオ振り返ったからやなと思いました。
あれ2016年にやった、
それだって100回放送でか、ちょっと前。
そう、あそうか、ちょっと前か、うん、じゃあその時は最後に会った、あの武者さんと会った最後の時なん
ですか。最後ですね。
いつやったっけ
まだなんか夏場じゃなかったですか、暖かい時期にやった気がしますけど、
ね、いつやったっけ。
今が115、6回放送でしょ多分、
うん、
15回前ですか。
おお、そうや、
3、4ヶ月前とかですか。
ということでいろいろあったんですね、2016年っていうのはね。
まあそうですね、まあ、
ただまあ本格的に振り返るのはね、
うん、
年末の時に、うん、最後の時にしましょうか。
一番最後の、まあ、カニラジ流行語大賞みたいなのがやるだろうね。
やれたらいい
です
ね。ないけどね。
岩谷とか
そうや、岩谷や。
VR もやっぱりね、
VR もね、めっちゃ最近や。もう一回ちょっと調べ直して、もう一回あのカニラジの中での流行語っていうのを決めましょうか。
そうだね、まあ、これは最後の方に、年末最後にやれたかなと思いますね。
今年もいろいろありましたね。
そうですね。
というわけで、はい、慎吾大丈夫でした。
ネジ屋さん、
あのそんな俺酔っ払ってる？
あのね、なんか多分あの聞いてる方も多分今分かってる、ネジ屋酔っとんなって多分思ってると思うんですけど、
マジで？
もうこれ以上あのお板が過ぎると、あのそこのステージであの PPAP をやらせるっていう大罰ゲームを受けてもらいますから
あそうか、ちょっとテンション落として感じて深夜便でやっていきたいと思うんですけど
普通にやっていただけたら。
普通がだって酔ってるって言うんでしょ。
だってもうね、時差ボケとかもあるから。
ありがとう、そうやってフォローしていただいて。
実際今のは褒めてるんじゃない、責めてんねん
実際に時差ボケめっちゃ弱い子だからね、
うん、いや、なんとか取り戻して、あの日本にカニラジに戻していてくださいよ。
そうですね。というわけでしてね、
はい、
あのまあ武者さんが今まで頑張ってくれたわけじゃないですか。
そうです、3週も繋いでくれたんですよ。
まあ武者さんが頑張っていただける
10万って言ってましたよ、出演料
まあそのなんていうの、話を持っていただいたというか、うんうん、このさ屋台骨を持っていただいたというか、
うん、
その編集をしていただいたというか、
はい、
その10万円分はね、うん、鋼さんに返してくれっていうか、鋼さんに渡してくれという、
うん、
そこでおあいこでしょうという気持ちがすごく
僕全然何言って
るの責められんな、
まあ仕方ないですよ、
あると思いますけれどもね、
たまには、ね、
正直ね、
うんうん、
申し訳ない、うん、そんな聞いてないっす。
ああ、カニラジオ
っていうか、どうやった、武者さんと一緒にやって3週間。
いやー、まあまあ、なんか楽しい。やっぱなんかちょっとネジ屋さんと撮るとき違う感じ。
数字伸びてへんやん。
そんなことないですよ。前回
も伸びてない。岩谷ほど伸びてへんやん。
それはまあ、その重ねていくものがある。
まあね、ありますけれどもね。
岩谷はその岩谷のじじからですよね。
僕は確かに武者さんの話題はそんなに興味ないけれども、
お前だね、お前だね。まあ、あの人でネジ屋とやってる話は興味ないと思んないと、お前お前でマイキーのする話はもう興味ないと、なんやねんこいつら。でやのに人には聞けっていうことな、どっちやねんってね。自分
が VR は面白いと思ったよ。
これがでかい。
VR は面白いと思った。
はいはい、はい、いや面白いと思いますよ。
でも VR は鋼さんのネタなんだよね、あれ。
いや別に誰のとかそんなんはいいですけど。
まあでもね、俺は武者さんの話題は興味なくても、うん、武者さんには興味ある。
何やねんそれ。だから気持ち悪いやつらや。
だから武者さんの話は聞こうと思ったんだけど、うん、それどころじゃなかったっていう話をね。
武者さんの話に。
俺の挫折の話聞いてください。
挫折。それはあっちに行って挫折したと。
挫折したんですか。
ほう、どんな挫折が。
まあ相変わらずノンフィクション、ザ・ノンフィクションですよ、
うんうんうん、
でね、
うん、
ザ・ノンフィクションで話すネタっていうのは、うん、ネタっていうかネタじゃないけどあの障害者だったりだとか、うんうんうん、あるいはなんかとてつもない貧乏だったりだとか僕らが
貧困系の話、
あの少なくとも僕はあの全然タッチできないというか人生で交わらなかった人たちなんですよ。
そう
ですね。そういう人たちの人生を見れるっていうのが面白くて、はいはい、面白いって言ったらなんかっていうのは興味深いっていうのがあってさ、だってさ親子で AV に出た人の話なんて分からんじゃない。
分からんね、うん、どんな気持ちな
んだ、どんな気持ちなんだ。俺見たよその後でどんな AV 出してたんかなと思ってさ、途中で切れるんだけど、うん、体つけど、
あ途中で切れるって、もう AV が切れる、
AV が切れちゃうんだけど、それでもそれ、うわ娘ベッバルグサグやなとかって見るんだけどそりゃ少女やわとかって見るんだけどそれぞれの人っていうのは分からないけどさ、うん、一つザ・ノンフィクションの話題として、うん、売れない芸人の話が出てきたよね。
はいはいはいはい、
ちょっとなんか俺の知らない世界じゃない世界が出てきたわけよね。
ちょっと今なんかつらい、
つらいや、
僕らもザ・ノンフィクション感が出てきました。
売れない芸人が100万、はい、ね、年100万以下で暮らしてますと、
うんうんうん、
でその人がたまにでっかい仕事拾いましたと、うん、それが司会なんですよね。
あ、イベント、
それが50、そうなんですよ、50代60代の人たちがいる100人ぐらい集まってるパーティー会場での司会が来たわけだ。でっかい仕事や、うん、ね、事務所の人が呼んでくれたわけや、でどうもって入ってくるわけですよ、はい、でも50代60代の人が相手ですよ、酒も飲んでるわ、
うん、
そしたらこうやってどうもって言ったけれども、みんな話聞いてくれへんわけですわ、勝手に話してくれるし、
なんか変なやつ出てきたわみたいな、優しくもないと、
優しくもないや、うん、そしたらこうやってもう話聞いてくるところの席にね、席がいっぱいあるから席に聞いてくるわけですよ、で席の人に話聞いてくれてそこで和んでもらおうと思うんだけど、そしたら他の席の人からしたら不満じゃないですか、はい、なんで俺んとこ来へんねん、
めんどくさい客やな、
なんで俺んとこ来へんねんバケーとか言って話言ってきてさ、でしかも芸人として来てるわけ、ゲーすろバケーとか言われるわけですよ。
もうこの今の西田さんもかなりあの周りの目がちょっと気になるんで、ね、音落としていただいてね、はい、
涙出るじゃないですか、
その出ますよ、うん、
だってさ何もできへん自分がいるわけですよ、オロオロしてる自分がいるわけですよ、カネさんどうですか、僕ら二人でさ、
うん、
来てくる、聞いてくれてる人がいてこの感じラジオもね、
はいはいはい、
でそれで司会やってくれませんか、
あ僕らをね、
僕ら
カニラジの2人です、
カニラジ2人です、
あやったお仕事ありがとうございますってね、
で行くじゃないですか、
はい、
そしたら50、60パーティー会場でき
ついな、
50人、60、50歳、60人の人たちが100人ぐらいいる会場、
うん、
でマイク持って、うん、どうもって言っていかなきゃいけないわけ、
鋼です、ネジです、
でその場を仕切っていかなきゃいけないわけ、
つらいね、
でも50歳、60人の人が100人生きてる中で、はい、まあ、30歳、まあ、その人は40歳ぐらいだったのかな、うん、っていう場を切り盛りできるわけないじゃない、
まあちょっとしんどいですね、さすがに、うん、
めっちゃきついっしょ
あの自分に当てはめてちょっと
自分にだから俺分かんないよ、その何ていうの、その母子でさ、うん、AV 出た人だとかさ、はいはいはい、生まれながら障害を持ってた人、そういう人で生まれながら貧乏でヤクザに入ってた人、その人の気持ちは分からんけど、俺その芸人の気持ちだけは分かんない
ノンフィクションじゃねえ
つらいって
これはフィクションだ
で、あの周りにあの結局切り盛りできなくて、うん、へこんで控え室でタバコ吸うて、うん、で後で、うん、あの呼んでくれた人のが打ち上げの打ち上げしてくれて、うん、僕が呼んだけれども、うん、あのよくやってくれたと思うよ、うん、って言ったらボロボロ泣き出すんですよ、その芸人
ネジ屋さんたちよくやってくれたよ、
つらいや、俺やって泣くやん、
泣く泣く、
うん、でもその時点だったらただのノンフィクションやんと、うん、でその芸人がコラーゲン配合マンっていう人だったんだけどバハハ音波の人だよね、
はいはいはい、
でそこやったら俺は別に武者さんの話聞くよ、
うん、
けどそのコラーゲン配合マンっていう人が気になって、
うん、
俺その人の話聞いてみて
ん、うん、
めちゃくちゃおもろいねこの人、
あ、その芸人として、
芸人としてどういうことやってるかって言ったら、うん、ノンフィクション芸人として
ノンフィクション芸人、
各地を日本の全国を渡り歩いて、その人が体験した話をみんなにお伝えするっていう芸、人のことを芸としてやってる人、
それ芸なの、
その話がめちゃくちゃ面白いね、
あ、それを面白おかしくやるってこと、
でその人がまず俺最初に聞いたってから脳性麻痺の人の芸人がおるっちゅう話を聞いて、その脳性麻痺の人がどういうネタをやるかっていうこともさることながら、そのせ紹介の人がめちゃくちゃ面白いね
ん、
でへこんで俺が
何負けたって、
負けたもあるし
勝てねえ、
勝てない
こいつには勝てねえ、
少なくともこんなカニラジ10人ぐらいやってたわけじゃないですか、
そうですよ、
である程度喋れるとか思ってたんよ、ちょっと心の中で、俺の中で、
自由があったわけですね、
でもこんなにうまく喋れないっていう、こんなにおもろくしゃ、おもろく喋れない、
はい、
し実際に自分でこんなに体験でおもろいネタを詰め込んでるのかって思うと、
あ、それはいいね、
ちょっとね、俺自身がザ・ノンフィクションになっちゃったんよ、
ああ
こんな人に出会っちゃった、しかも
それはあの見てるネジ屋さんをノンフィクションでカメラが追いかけてるぐらい、
でしかもその人が売れないよ、
うんうん、
だから
こんなに面白いのに
自分のセンスっていうものがちょっとねおかしいのかなって思ったのがあって
こんなに面白いのが売れないなんて、
売れない
なって、おかしいんじゃない、
ちょっとこの役も同じ、こんな人間がこんなラジオやってていいのかっていうへこんだ部分があってね、
はいはいはい、
で武者さんの聞くっていうことよりも、うん、気になってんねよ、うん、武者さんがどんな話したのかっていうの、
はいはいはい、
よりもコラーゲン配合マンが今まで YouTube に上げてる全部動画を全部見て、おもろいね、もう顎外れるぐらいおもろいね、
それ何、どういう芸風、しゃべり
だけ、しゃべくりだけで見たら、あのネジ屋がそれ目指すやろうなっていうのを分かっていただけると、
ぜひこれあの面白おすすめ動画リンク貼っときたいです ね、
もうね、しかもね、あのなんていうの、松本のあの
松本ひとし、
ひとしがやってる、はい、あの
滑らない話
とか出てんのよ、
はい、あ出てるんですね、
出てるよ、出ててもその後売れなかったらしいんだけど、
そう一発出て、
一発出てもその一発、
それ受けたんですか、
受けてたと思う、でもただちょっとね暑苦しいで、
ああテレビではしんどいかな、
で俺も暑苦しいや
ん確かに今かなり暑苦しいですからね、
暑苦しい、はい、あの暑苦しさっていうか、お前ちょっとそのちょっとテレビ出てるんだから抑えようぜっていう感じが、
ちょっとこう洗練した感じでいこうよ、うん、
それが抑えられてない感じも含めて、このコラーゲン配合マンっていうのがめっちゃくちゃ面白い、
名前は最高ですけど、
うん、でもうへこんだんですよ、
ね、
でへこんで聞けなかったっていうのが、まあ、言い訳ですけど、武者さんの話を聞かなかった、
もう今もうそんなもん頭に入ってこないと、
うん、いやめちゃくちゃ面白いんだから、
ああ
だからそんなもう心の中の師匠ですよ
前はマッスル北村いろんなメンターが出てきて、
あのマッスル北村は人生の師匠だけど、あのコラーゲンハーゴーマンは
芸の師匠、
あの芸の師匠、喋りの師匠
コラーゲン師匠言
う
て、
うん、これは言いたいもん、もし今の人生を、今このままねコラーゲン配合前の時に師匠と呼ばせてくださいって言ったら自分の人生捨てることになるけど それがなくていいんだったら
研究者の道を捨てて芸の道を歩むイメージやった。
それはできへんけど。
これあげ一生言ってるんで、それがもうあのザ・ノンフィクションって俺。
でも思うわ、ほんまに師匠やわこの人、ほんますごい。でこの人がライブに京都に来てると、それがでも出張中やってん、ちょうどロンドンにいてる時やってん、めっちゃ残念やわ、はい、行きたい。
今後の大阪とか京都とかキンキンでこうライブがあるならぜひ。
絶対行く、絶対行く。もう鋼さんも武者さんも連れて行く。
お前らこれを切るけと、
これがおもろい人の喋り方
だよ、言う芸やぞ、これがほんまの芸というもんやと、
衝撃受けたわ。
西谷さんがそのいつの間にか自分は芸人やみたいな雰囲気になってるのが多い。
確かに。
まあまあ、確かに売れない芸人みたいなもんですよ。売れないみたいなもんですよ。確かに。
いや だってあのノンフィクションってやっぱりそういうちょっととんがった人ったらあれですけども、いろんな人いるじゃないですか。やっぱ
すいませんいません
けど、鋼さんって泣くよ。
そのノンフィクション全部僕も見て、これ悔し涙を飲んでちょっと心機いって、ここからもっと頑張っていかな
あ
かんな。
もうあのコラーゲンハーゴーマンともう一人あのいるんですけれども、はいはい、芸人がね、はい、大体ノンフィクションの作り、ザ・ノンフィクションの作り方っていうのは何か3人ぐらい用意して、その人の人生を交互に言わせてて共通点がっていう話ですけれども、まあ、この芸人の回も例外ならず、このコラーゲンハイガモンともう一人芸人いたんですよ。もう一人芸人は、まあ、売れへんやろなって正直思えない。はっきり言って俺の方がおもろいとか思うぐらい。
なるほど、ね、
ただコラーゲンハイガモンはおもろすぎる。びっくりするぐらい面白いから、
これぜひね、この
ぜひ。
でもカニラジ、まあ、ネジアさんをまあまあ過ぎて聞いてくれてる人はじゃあ気に入るんじゃないですか。
ドンパチでハマると思う。
ネジ屋さんの上位互換みたいな。
そう、だからそこなんですよ。まさに上位互換って言われてしまったら、
それマジでこうあの頭抱えのやめてください。
マジでこの人面白いわ。その人が売れないって言うんだから、
世の中がおかしい。
いろいろ考えたよ。だからこのまま俺この路線でいいのかな、カニラジとか思ったよ。
まあそうだね、あのマイキーさんとの会で、まあ、少し路線の違うものもやったわけですからね。
うん、まあマイキーさんのマイキーさんのでいいんだけど、いやー、世の中面白い人いっぱいいるわ。
天気ですよ、もうこれも。
へこむわ、M1 とかでもさ、俺、何やったっけ、銀シャリ好きなんだけどさ、
はいはい、
好きそうでしょ。
好きそう。いや、銀シャリ面白いと思う。
橋本好きそうでしょ。
好きそうです。
でも、あのレベルじゃないわ。っていうか、なんだ
師匠の方
が。なんか、いや、橋本もすごいと思うけど、そこまで差開くっていう気がするもん。いやー、ショックやわ。
そこまで言わせしめる。
世の中こんなに触ると思わないよ。
ラジオ中にあのどんどんあのダウナー系入れてい
や、めっちゃ面白いんで、ぜひコラーゲン配合は聞いてもらいたい。
こんだけ言われたらもうぜひね、
帯広のあの風俗の話とか聞いてほしいもんだって。
ぜひ、まあ、じゃあその面白動画と、ネジ屋さんの一押しの動画と
SM の話とか聞いて、めっちゃ面白いから、
それリンクとして添えておくんで、ぜひ、まあ、感じ聞いてる人やったら面白い、楽しめると思うんで、
はい、
僕が見ても多分面白いんです
けど、ね、絶対面白いと思う。
ぜひじゃあ
聞いてみてください、
お家に
聞いてみてくださいということで、ね、
見てみてやると、
はいはい、というわけで今週のお相手は大阪のネジ屋と
鋼でした。
おやすみなさい。
なさい、さようなら。